特集、頼ってほしい母子に寄り添うみんなの思い。今年、伊賀地域の2つの診療所が相次いで分娩の取り扱いを中止。子供を産み育てられるのか心配といった不安の声が寄せられています。そうした中、市では妊婦のアクセス支援など新たな取り組みも始めています。今月は、お産をめぐる現状や母子を支援する制度や仕組み、そして妊娠・出産・育児に寄り添う人たちの思いに迫ります。1. 妊婦・乳幼児健康相談。専門職による身体計測、健康・栄養・歯科相談、沐浴体験。なお、沐浴体験のみ予約必要。日時、毎月1回水曜日、9時30分から10時30分に受付。今年はあと10月22日、11月5日、12月3日。場所、保健センター。持ち物、母子健康手帳。QR コードがあります。写真3件。1件目、助産師や保健師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士が専門的な目で子どもの育ちを見守る妊婦・乳幼児健康相談。説明、助産師や保健師のそばで乳幼児が笑っています。専門職が支えてくれるのですごく心強いですよね、との吹き出しがあります。2件目、歯科衛生士による歯のチェック。3件目、普段の様子などを聞き取る説明、母子と助産師の会話風景。写真終わり。2、頼ってほしくてうずうず。育児で不安なことはすぐに相談するようにしています。そう話すのは、妊婦・乳幼児健康相談に毎月顔を見せる中谷直子さん。初めて授かった宗志ちゃんが生後1ヶ月頃から通っています。奈良県内の病院で出産しましたが、出産後の相談は遠方で難しい。でも、近くに助産師や保健師、管理栄養士など頼れる専門職の皆さんがいてくれるので心強いですよね。みんなに育ててもらっている感じがして、どこで産んでも大丈夫なんだって思います。息子は1歳5ヶ月になりますが、大好きな地元名張で安心して子育てできています。中谷さんに寄り添う助産師の林美智子さんは、育児に関する情報は雑誌やスマホで簡単に手に入りますが、アドバイス通りにいかず疲れ切ってしまう母親も多い。頼れるところは周りに頼ってほしい。頼られたくてうずうずしている人も多いんですよ、と笑顔を見せます。写真。健康相談を訪れた中谷さんは、大丈夫は魔法の言葉、いつも勇気づけられていますと微笑む。子供を抱いているのが助産師の林さん。写真終わり。3、子供に見せたい親の笑顔。林さんが15年前から続けているのが、お父ちゃんお母ちゃん笑ってて、と題した子育て講座。9月には子ども支援センター輝きに集まったママやパパに語りかけました。子どもたちが何より望んでいるのは、笑ってるお父ちゃん、お母ちゃん。怒らないでいてほしいわけではありません。してほしいのは喜ぶ努力。大げさに喜んであげてほしいな。それに育児はこうしなければと頑張りすぎないで。それよりも、もっと子供を抱きしめてあげてほしいんです。私は子供が小さい頃にもっと抱きしめておけばよかったと思うことはあっても、 もっと手の込んだ料理を作ってあげればよかったと後悔したことは一度もないよ。4. ゆとりある育児を。講座の中で林さんは育児を楽しむ鍵は助けてと言えるかどうかだと強調します。育児は掛け算、人手が多い方がいい、助けて、手伝って、話を聞いてと声をかけて、みんなで楽しい育児をしましょうよ。まずは自分で自分のことを大切にしてほしい。親の愛が満たされて、ようやく子供に愛が注がれるんだから。笑えなくなった時は絶対に相談してよ。林さんの言葉にすごく共感できたと話すのは、3児の母の後藤さやかさん。家事や育児に追われ、最近はあまり笑顔でいられなかったかも。ほっと一息つきながら、子供との時間を大切にしたいな、とニコリ。市には、お産をめぐる厳しい状況に不安の声が寄せられています。そうした中、妊娠、出産、そして育児にゆとりを持って笑顔で向き合っていただけるよう、専門職や地域の皆さんが一丸となって取り組んでいます。写真2件。1件目、林さんの子育て講座、お父ちゃん、お母ちゃん、笑ってては15年目。育児中の皆さんに安心の種をまいてきた。説明、楽しい育児にしようとのメッセージを手にした林助産師と13組の母子の集合写真。子供にたくさんの笑顔を見せられる親でいたいなと吹き出しがあります。2件目、9月の子育て講座には22組の親子が参加。写真終わり。以上、子育てを応援する専門職が大集合でした。知っておきたいお産をめぐる現状。県内で分娩を取り扱う医療機関のうち、昨年度だけでも4つの診療所、うち伊賀地域が2施設が分娩を中止。そうした中、6月からは医療関係者や学識経験者、市長の主張による三重の周産期医療体制在り方検討会での議論が始まっています。写真、説明、安心して産み育てる環境を守っていきたいとキャプションのある新生児が大写しされた写真。なお、この写真は本号の編集後記の中で4ページの赤ちゃんと触れられています。写真終わり。1、減少する分娩取扱医療機関。出生数が激減する中、県内の分娩取扱医療機関は減少傾向にあり、8月末で26施設となっています。また、診療所勤務の産婦人科医師の高齢化も進んでいる状況で、6月に始まった三重の周産期医療体制在り方検討会では、県内のお産をめぐる現状や課題が次々に語られました。出生数が減り、分娩が再々面で成り立たなくなってくる。この先も診療が続けられるよう、行政からの支援が必要。大学病院からの応援など、診療所にそれなりの人数がいないと、安心安全なお産はできない。スタッフ確保の支援策を。病院勤務の産婦人科医師の 53% が45歳未満、開業したいと思えるような土壌を作らないと。出生前後における地域での支援も課題となっている。検討会には医師や看護師、助産師、学識経験者のほか、市長の主張、 名張市、四日市市、志摩市、美浜町が参加。今年度から来年度にかけて、周産期医療体制の在り方などについて議論が進められます。2. 岐路に立つ周産期医療。県の医療計画第8次では、県内を4つのエリアに分け、各エリアごとにリスクの低い出産は地域の医療機関などで行い、中等度以上のリスクのある出産は周産期母子医療センターなどで行う連携体制としています。しかし、分娩取扱医療機関が減少する中、県内の周産期医療体制の見直しが必要となっています。検討会では、周産期医療はまさにインフラ、行政が医療現場とタッグを組んで連携していきたいといった意見も出されました。今、産前産後のサポートも含め、地域を挙げて安心して産み育てる環境を守っていこうという動きが強まっています。グラフ1件、出生数と分娩取扱期間、三重県内、なお予算上は含まない。グラフの説明、折れ線グラフと棒グラフで構成されています。厚生労働省の医療施設調査、生体動態、人口動態調査、三重県調査及び名張市統計資料、それぞれの資料から作成。グラフ、縦軸に年間出生数が2000人刻みに付され、横軸に平成11年、1999年から令和5年、2023年まで3年刻みに年次が示され、令和7年、2025年8月時点が追加されています。各年次ごとに出生数が折れ線グラフで表示され、平成11年が 17,375 人、うち名張市670人。以降、右肩下がりになって、令和5年は 9,524 人、うち名張市367人とあります。また、各年次ごとに分娩取扱診療所と分娩取扱病院の数が棒グラフで表示され、平成11年が診療所37箇所、病院24箇所の計61施設。以後、3年ごとの数値の読み上げは省略しますが、右肩下がりになっていて、令和7年8月時点、診療所13箇所、病院13箇所、計26施設とあります。グラフには、出生数が減少する中、分娩取扱医療機関は後継者不足や経営悪化などで減少傾向と説明が添えられています。出生数と分娩取扱期間のグラフ終わり。三重の周産期医療体制在り方検討会の議事概要、三重県ホームページ、QR コードがあります。令和8年度中に周産期医療体制の在り方や分娩取扱施設を維持、確保するための支援策が取りまとめられる予定。図1件、県内の分娩取扱施設、令和7年8月現在。図の説明、三重県の市町村区分図に、周産期母子医療センター、病院、診療所、予算所の分布状況が図示されています。そのうち、名張市に関係する施設の津市の三重大学医学部附属病院、三重中央医療センター、伊賀市の森川病院の施設名が書き込まれています。図全体を概説します。ハイリスク妊娠や新生児の治療に対応する周産期母子医療センターは、桑名、四日市、津、伊勢の各市に6施設。20床以上の病床を持つ医療施設である病院は、稲部、 桑名、四日市、鈴鹿、松坂、伊賀、尾鷲の各市に7施設。19床以下の病床を持つ医療施設の診療所は、桑名、四日市、鈴鹿、津、松坂、伊勢、熊野の各市に13施設。そして、助産師が管理する9床以下の施設の助産所は、桑名、鈴鹿、津、伊勢各市に6施設です。また、この後読みます、周産期医療ゾーンとして4エリアが点線で図示されており、周産期医療ゾーン1は北西地域、2は中西伊賀地域、3は南西伊勢志摩地域、4は東紀州地域となっています。県内の分娩取り扱い施設の図、終わり。1、分娩空白自治体29分の19市町。分娩取り扱い施設のない分娩空白自治体は、県内29市町中、名張市を含む19市町。伊賀地域では森川病院のみが分娩を取り扱い、三重中央医療センターなど、周産期母子医療センターがバックアップしている。2、診療所勤務の70歳以上の産婦人科医師 41%。令和4年三重県調査。病院勤務の産婦人科医師は45歳未満が約 53% と若い世代が多い。一方、診療所では70歳以上の医師が約 41% と高齢化が著しい状況にある。3. 三重県の周産期医療体制。県内各地域の人口と周産期母子医療センターからの距離に基づいて4つのエリアを作り、6つのセンターを配置するゾーンディフェンス、エリアを分担して守る体制としている。こうした中で分娩を中止する施設が相次ぎ、県内の周産期医療体制の見直しが必要となっている。産み育てるに優しい町を守るため、全力で取り組みます。名張市長北川博之、産み育てるに優しい町を全力で守るとのメッセージを手にする北川市長の写真が添えられています。市内で唯一出産に対応してきた産婦人科が今年1月に分娩を取りやめられました。宿泊型の産後ケアも数多く担っていただいていましたので、産前産後のケアも含め、市ではできることから新たな支援策を進めています。合わせて市内で分娩取り扱いができる施設の整備に向け、国や県にも協力を求めながら、あらゆる手段を検討しているところです。県内の産科の問題については、三重県医療審議会の周産期医療部会に加え、私たち市長の主張も交えた三重の周産期医療体制あり方検討会での議論が始まりました。県内で産科病院を集約して対応するという議論もある中、市民の皆さんが安心して妊娠・出産・育児ができる環境をどのように整備していくのかをしっかり議論していきます。以上、知っておきたいお産をめぐる現状でした。お産をサポート。市内で唯一出産に対応してきた診療所の分娩中止を受けて、市では2月から妊婦のアクセス支援やオンライン相談といった新たなサポートを始めています。緊急時の搬送を迅速化。市は出産予定日などを事前に登録いただく妊婦情報事前登録制度を2月にスタート。急を要する状態で誰も頼る人がいないときには、登録情報をもとに救急車が迅速に搬送します。また、救急隊に対して 妊婦の搬送中に必要な知識と技術を高める研修を実施、助産師から分娩について学んだり、分娩介助や難産時の対応を確認したりしています。写真、救急隊員は真剣な面持ちで助産師などから搬送中の緊急対応を学んでいるとキャプションがあります。写真終わり。分娩への対応事案がほとんどない中、隊員がしっかり対応できるようにしておきたいと、研修を企画した大山隊員。二児の母でもあり、私自身難産を経験したので、妊婦さんの不安をできるだけ和らげたいですし、大変な状況でも生まれる瞬間は少しでも幸せを感じてもらいたいと熱い思いを込めます。妊婦さんのもしもに備えたいとのスローガンを手に、名張消防署救急室大山優救急救命士の写真が添えられています。登録者の一人で7月に出産した白岩美奈さんは、いざという時は救急車が迅速に運んでくれるという安心感があり、気持ちの面で助けられたと思い返します。その他、オンライン相談や遠方出産に対する交通費、宿泊費補助などを通じて、出産への不安を少しでも軽減できるように取り組んでいます。始めてます、こんなサポート。1、妊婦情報事前登録制度。かかりつけ医、出産予定日などの事前登録で、迅速な救急搬送につなげます。QR コードがあります。2、医師・助産師へのオンライン相談。妊娠から子どもが1歳の誕生日を迎えるまでの間、医師とのビデオ通話や助産師との LINE メッセージチャットなど、自宅からオンラインで気軽に相談できる体制を整備しています。QR コードがあります。3、遠方出産の交通費・宿泊費補助。胃が地域内での分娩が難しいなどの理由で遠方の施設で出産する場合、分娩時の移動にかかる往復の交通費と出産までの間に待機するための宿泊費の一部を補助します。QR コードがあります。以上、お産後サポートでした。
出産後のケア。産後は慣れない育児に心身が最も不安定になる時期です。出産後の母親が安心して育児をスタートできるように、4月から赤目保育所で出産後のケアを実施しています。健康子育て支援室、寺島咲、助産師、ほっと一休みしませんかと、寺島さんの写真があります。出産後のケアの大切さ。市では従来の宿泊型産後ケア、産科医療機関に委託に加え、4月から赤目保育所内にデイサービス型、市直営を新設、退院直後の親子をしっかりとサポートしています。なかなか休養を取れない人もいる中、ゆったりと過ごせる場を提供しています。産後の心身の不調や育児不安といった心理面のサポートが重要と、事業を企画した助産師の寺島職員。デイサービス型の産後ケア事業を利用するシングルマザーの A さんは、夜泣きが続いたり、今後のことを悩んでしまったりして、ひどく睡眠不足になることも。ここではゆっくり休めますし、助産師さんと看護師さんに安心して子供を預けられます。ミルクが足りているかなど、育児の不安もじっくり相談できて心強いですね。産後ケアでリセットされて、また頑張ろうって思えるんです、と話します。 A さんがこの事業を利用したのは、出産後、家庭を訪問した助産師に紹介されたのがきっかけだったといいます。このように市では、産前産後に特にきめ細やかな相談体制を築き、母子にとって必要なサービスに結びつけています。写真。落ち着いた雰囲気の中、ゆっくりと休息できる環境を整えている。写真終わり。デイサービス型産後ケア。退院直後の母子の健康状態や、乳児の発育チェック、育児に関するアドバイス、母親の心理面のケアなどを行います。日時、毎週月曜日、水曜日、金曜日、祝日除く、9時から16時、場所、赤目保育所、利用料、無料、対象、1歳未満のお子さんとその母、定員1日1組。申し込みには事前相談と申請手続きが必要です。詳しくは市ホームページで。QR コードがあります。手厚くサポート。産前産後の相談支援。相談支援の流れがイラスト付きで載っています。イラストの説明は省略します。妊娠届出時、保健師・助産師が面談などを実施、妊娠中の過ごし方や相談窓口、産前・産後の支援などをお伝えします。妊娠8ヶ月ごろ、妊娠中の困りごとや心配ごとをアンケート、必要に応じてサービス利用を一緒に考えます。生後2週間目、前後電話相談。保健師・助産師が健康状態や困りごとがないかなどをお伺いします。生後2ヶ月ごろ、主任・児童委員などが家庭を訪問。こんにちは赤ちゃん訪問。子育て支援制度などをお伝えします。すくすく育て。成長が遅いと不安を感じたり、一日中子供の世話をしていてイライラしたり。でも大丈夫。子育てを楽しめるきっかけが、子ども支援センター輝きにあります。子ども支援センター輝き、センター長、北川由香。子育ての喜び分かち合おうと、北川さんの写真があります。子育てをより楽しめるように。子ども支援センター輝きは、親子でゆっくり過ごせる施設で、里帰り出産のママの利用も大歓迎。乳児や双子の保護者、パパ同士など、同じ境遇の人たちが定期的に集まれる場も設けています。妊娠中に気をつけたいことは何？母乳だけで足りているのか心配。赤ちゃんがなかなか寝つかなくて。輝きで開催される行事の一つ、安心育児赤ちゃんルームは、妊娠中の人や乳児の保護者が助産師や保育士を交えておしゃべりできる場。世間話の中で、不安や心配事を解消して笑顔で帰っていきます。互いに悩みや喜びを共感し合うことで安心感が生まれます。これを専門職がしっかりとサポートすることで、ゆとりある育児につなげたい。そして、親子で遊べるイベントを通して、子育てをもっと楽しんでもらいたいと、北川センター長。子育て支援の拠点施設として、マイ保育ステーションや地域の広場などとも連携。また、いざという時に子供を預けられるファミリーサポートセンターの運営などを通して子育てを応援しています。写真2枚。 写真1、輝きでは安心育児赤ちゃんルームなど専門職や親同士のつながりを生む事業が目白押し。2、毎月のお楽しみ親子で遊ぼう、写真終わり。ママの声、助産師さんの大丈夫で安心できる。宮里美穂さん、ゆうひちゃん、お二人の写真があります。ミルクの量や離乳食を始めるタイミングなど、こんな時どうすればいいのと不安に思うこともしばしば。フラット安心育児赤ちゃんルームを訪れると、信頼ある助産師さんのアドバイスや大丈夫の一言で安心できます。パパ、ママたちと情報交換できるのも魅力ですよね。子育て支援の拠点施設、子ども支援センター輝き。開館時間、9時30分から17時。休館日、月曜日。休日の場合、翌日。祝日、年末年始。20ページ参照。安心育児赤ちゃんルーム。妊娠中の生活や育児の疑問を助産師や保育士がお答えします。QR コードがあります。日時、木曜日10時からの親子の集い、13時30分からの個別相談、要予約を隔週で実施、なお祝日除く。問い合わせ先、子ども支援センター輝き、電話670250、 QR コードもあります。保育所・保育園での子育て支援、マイ保育ステーション、 QR コードがあります。昭和保育園、三畑虹の丘子ども園、赤目保育所で実施。平日9時から16時までの間、妊婦と親子、未就園児が自由に利用できます。詳しくは各園へ。風緑昭和保育園内、池田ひとみ。いつでも遊びに来てねと池田さんの写真があります。マイ保育ステーションは、終園前の親子や妊婦が気軽に遊べる場所。親同士の情報交換や保育士への相談もできます。保育園にあるので、園児と遊ぶこともありますよ。最近はパパの利用も増えてきました。孫を預かったおばあちゃんが遊びに来たり、下の子を私たちに預けて上の子としっかり遊んだり、気軽に来られる安全な遊び場として利用いただいています。私が大切にしているのは、親それぞれの育て方に寄り添うこと。子供も親も、ここで楽しく過ごしてもらえたら嬉しいです。広い部屋で家ではできないような遊びもできて、子供の発達にぴったりなおもちゃもたくさん。遊ぶ場所に困ったらいつでも遊びに来てね。写真。たくさんの小さいボールを囲んで、保育士と親子が遊んでいる様子。写真終わり。仲良し広場、保育所・保育園、認定こども園や幼稚園を定期的に開放し、親子で自由に過ごせる広場です。各園の雰囲気を知ることもできます。QR コードがあります。地域の広場、民生委員・児童委員や地域のボランティアなどが運営する広場で、市民センターや集会所などで地域の皆さんと交流できます。11ページ参照。QR コードがあります。いざというとき子どもを預けられる安心。ファミリーサポートセンター。QR コードがあります。急な仕事や病気など いざという時に子供を預けたい人と、預かることができる人が会員となり、輝き内のファミリーサポートセンターが橋渡しします。会員登録について詳しくは、輝きへお問い合わせください。写真、援助会員が子供と遊んでいる様子。写真終わり。ファミリーサポートの流れの図があります。図説明。中央にファミリーサポートセンターがあり、会員の橋渡しとあります。左側に支援を受けたい会員、依頼会員とあり、右側に支援ができる会員、援助会員とあります。申し込み、依頼、支援、謝礼と4つの項目があり、矢印で流れが表されています。まず、1、申し込みとして、支援を受けたい会員、依頼会員がファミリーサポートセンターへ登録し、会員の橋渡しをしてもらう。2、依頼として、ファミリーサポートセンターから登録された支援ができる会員、援助会員へファミリーサポートを依頼する。3、支援として、ファミリーサポートセンターから依頼を受けた支援ができる会員、援助会員が支援を受けたい会員、依頼会員を支援する。4、謝礼として、支援を受けた依頼会員が支援をしてくれた援助会員へ謝礼する。図終わり。援助会員、三木愛さん。持ちつ持たれつ縁でつながると、三木さんの写真があります。産気づいたとき、子供の面倒を見る人がいなかったら預かってほしいとの依頼がありました。泊まりになるかもしれず、家族に相談すると、これも何かの縁。困ってるんやったら受け入れてあげてって。しばらくして、無事生まれたと連絡をいただきました。結局、面倒を見てくれる人がいたそうですが、いざという時のことを思うと心強かったと喜んでくれました。私もかつて子育てサークルの先輩ママたちが何でも聞いてと言ってくれて、すごく頼りになったことを思い出します。持ちつ持たれつですよね。子供を預ける手段を確保しておきたい人、そして子供が好きで時間が取れる人は会員登録してみてください。ナバリ版ネウボラで3つの安心。つながる子育て。ナバリ版ネウボラ。妊娠・出産・育児の切れ目ないサポート。フィンランドのネウボラと呼ばれる子育て支援を参考に、人と人、人と地域を結びながら、妊娠・出産・育児の切れ目ない支援につなげます。この仕組みを、ナバリ版ネウボラと呼び、安心できる子育て環境を整えています。ナバリ版ネウボラの QR コードがあります。ナバリ版ネウボラの流れのイラストがあります。イラスト説明。チャイルドパートナー、町の保健室の職員が継続して母子をサポートとあり、妊娠、出産、乳児期、幼児期から18歳の項目があります。母子保健コーディネーター、市の助産師や保健師が多様な支援をつなぐと、妊娠、出産、乳児期、幼児期から18歳までへと矢印があります。地域の皆さんによる温かいサポート。乳児期、幼児期から18歳へと矢印があります。イラスト説明終わり。1、 町の保健室がずっとつながる。三畑地区町の保健室、山本博子。町保はあなたの応援団、いいねと山本さんの写真があります。市内15箇所にあり、誰もが気軽に立ち寄れる町の保健室、町保。看護師や社会福祉士など、福祉の専門職が、チャイルドパートナーとして、妊娠から出産、育児へと継続して寄り添います。長く付き合っていると、普段と違う様子に気づきやすいんです。辛そうな時は、最近どう?って声をかけたり、私たちにどんどん愚痴をこぼして、心を軽くしてほしいと山本職員。家族のように何でも話せる心強い味方です。ママの声。心から受け入れてくれる雰囲気が素敵。渡辺夏美さん、リヒトちゃん、お二人の写真があります。初めて町の保健室を訪れたので少し緊張しましたが、とびきりの笑顔で扉を開けてくれて、ほっと一安心。明るくって何でも相談できる皆さんだと感じました。親が遠くに住んでいるので、心強いつながりができてとっても嬉しいな。写真。渡辺夏美さん、リヒトちゃんお二人を中心に、訪れた町の保健室で、職員の方々と共に触れ合っている様子。写真終わり。2. 地域の人たちとつながる。おじゃまる広場代表、井上悦子さん、支え合いの輪を広げたいと、井上さんの写真があります。ママ、パパ友や、地域との温かいつながりを実感できる地域の広場。地域の皆さんの協力で実施されています。つつじが丘市民センターで毎月2回開催されているおじゃまる広場は20人ほどの地域のボランティアで運営されています。今は SNS でいろんな人の育児情報が手に入りますが、他の子と比べてどうかなど不安が募ってくる場合も、ママたちを孤立させない居場所を作っておきたいと話すのは代表の井上悦子さん。4児の母親で利用者から運営側に加わった一人です。私自身広場に参加して、育児はみんなの手を借りていいんだって思えるようになりました。現在、地域の子育て支援や PTA の役員には、広場を利用していたママたちが多く関わっていますが、身近に広場のボランティアの姿を見てきたからかな。これからも地域で支え合いながら、子育てしていけるといいですよね、と笑顔で話してくれました。写真。おじゃまる広場において参加したお母さんとボランティアの皆さんとの様子。写真終わり。ママの声。ものすごく安心できる居場所です。峰山菊さん、木野ちゃん、お二人の写真があります。私が小さい頃、母親に連れられてきたおじゃまる広場。楽しかった記憶が残ります。今度は自分が母親として参加。地域の皆さんが温かく声をかけてくれますし、ここでのママ友もできて、ものすごく安心できる居場所ですね。3. 切れ目なく支援がつながる。母子保健コーディネーター、有利孝子。健康子育て支援室。大丈夫、私たちがそばにいますと、有利さんの写真があります。市の保健師や助産師が母子保健コーディネーターとして、町の保健室や地域の広場などと連携し、母子に必要な支援に結びつけています。 また、バリッコ〇〇センターを昨年4月、市役所1階に設置。児童福祉の分野も含め、妊娠から出産、子育てまで、切れ目なくサポートします。ワンチームでその人らしさを大切にできる支援を、と、有利職員。関係機関の連携強化を図っています。写真、市役所1階で、バリッコ〇〇センターの職員の方の集合写真です。写真終わり。特集、頼ってほしい、母子に寄り添うみんなの思い、みんなの力でなんとかなる、母子に寄り添う頼れる味方は、名張にたくさん、みんなで地域の子どもたちを育てていこう。写真、こんにちは赤ちゃん訪問は、地域とつながるきっかけに、写真終わり。地域、主任児童委員、丸中光子さん、子どもを地域で見守りたいと丸中さんの写真があります。地域の身近な相談相手、民生委員、児童委員の中でも、子どもや子育て世帯の支援を担当しているのが、主任児童委員です。予防接種や子育て支援制度、地域の広場などを紹介する、こんにちは赤ちゃん訪問では、これまで300世帯以上を訪問してきました。夜寝てくれない。母乳を飲んでくれない。そんな心配事を聞くと、育児に間違いはない。大丈夫ですよ、と経験を交えながらお伝えします。皆さんと顔なじみになることで、気軽に地域の広場などに顔を出してもらうきっかけにもなっているんですよ。あの赤ちゃんがこんなに大きくなったんやと、子供たちが成長していく姿を見守れるのが嬉しいですよね。これからも地域のみんなで子供たちを見守っていきたいな。発達支援、子ども発達支援センター、センター長、日置君代。子どもの発達は十人十色。大人もね、と日置さんの写真があります。子ども発達支援センターでは、0歳から18歳までの子どもの発達を総合的にサポート。保健師や心理職、教員、保育士が話を聞き、必要な機関へつなぎます。他の子と比べたり、インターネットで調べたりして、不安になってしまう人もいますが、子どもの発達は一人一人違って当たり前。一人で悩まず、気軽にご相談ください。お子さん一人一人に合った子育てを一緒に探していきましょう。周りが特性を理解すれば、子供は自分はこれでいいんだと安心して過ごせます。できないことを見るんじゃなくて、得意なことに目を向けてあげてほしい。子供との関わり方のヒントや相談先がわかる、名張市発達支援ハンドブックもぜひ読んでみてくださいね。ハンドブックの QR コードがあります。パートナー、鉾山孝之さん、育休中、奈穂さん、春田ちゃん、颯太ちゃんと、子育て最高と、皆さんの写真があります。妻は名張で暮らしてまだ2年。周りで頼れる人はあまりいません。そんな妻を支えたいと思い、育児休暇を取ろうと決めていました。期間は1年間。職場で育児休暇を取得している人は少ないので、みんなが当然のように取るようになればいいなと感じます。子供が生まれて3ヶ月。双子が一度に泣き出すと何もできません。 買い物に行くのも一苦労。一人で育児するなんて考えられませんよね。同時に家事もこなすなんて到底無理。子供が一人だったとしても大変なはずです。泣き方が変わったり、絵本を見て反応してくれたりと、できることが増えていくことが嬉しくって。公園にも早く連れて行きたいな。これらも妻と一緒に子育てを楽しんでいきたいですね。事業者、株式会社安永、田中里子さん。子育ても仕事も安心して取り組める職場づくりと、田中さんの写真があります。今年度の育休取得率は男女ともに 100%。男性の取得日数も伸びて、会社全体に男女関係なく育休を取るのが当たり前という雰囲気が浸透しています。管理職を対象とした子育て支援制度などの研修や、育休後の復帰に向けた支援、時短勤務、不妊治療の休暇制度、ファミリーイベントなど様々な制度で社員の子育てをサポート。社内掲示板や社内報に育休中のパパの声や育休に関する給付金について載せるなど、育休取得に向けた情報発信にも取り組んでいます。仕事と育児を両立できる環境を整えることで、社員一人一人がキャリアを諦めずに活躍してほしいと願っています。会社の財産である社員が安心して働き続けられるように、今後も子育て支援の取り組みを継続していきます。医療、市立病院小児科医師、須藤博明。いつもそばにいるよと、須藤さんの写真があります。夜間や休日に子どもの具合が急変し、大変不安な思いをされた親御さんも多いのではないでしょうか。市立病院では、小児救急医療センターを開設し、24時間365日受診が必要になった時にしっかり対応できる体制を整えています。体調の変化をうまく伝えることが難しく、発病に気づきにくいのが小児の特徴です。気になる症状があれば早めの受診を心がけてください。診察では訴えている症状だけでなく、全身を見るようにしていて、適切な治療や支援を提供できるよう努めています。受診が必要かどうか、また症状以外にもアレルギーのこと、睡眠不足が続いているなど、普段の様子で気になっていることがあれば、どんなことでも気軽にご相談くださいね。あなたの力で、なんとかなるなるなばりです。市民の皆さんからお寄せいただいた、妊娠中や子育てでなんとかなったエピソードをご紹介。これからも市民ぐるみで妊婦や親子に寄り添っていこう。エピソード4件。1。妊婦だった頃、横断歩道で登下校を見守っている皆さんが、児童だけでなく私も横断歩道を渡りやすいよう誘導してくれました。誰にでも気軽に声をかけたり、優しくしたりできる名張の人たちが、とても素敵だなぁといつも感じています。2. 夫は交代勤務で不在も多く、二人の子供と過ごす時間が心細くて、でも近所のおばちゃんたちが、一緒にゴミ出しをしとこか、赤飯炊いたからお裾分け、と何かと気にかけてくれて心が癒されました。3. 子供を抱きながらの買い物は、商品が取りにくかったり、支払いが大変だったり、そんな時、抱いとくよ、と言ってくれる人も、 その優しさに目には涙が。4. 息子を叱ったら家を飛び出し迷子に。生後6ヶ月の下の子を抱えて探し回っていたら夫が連れて帰ってきたんです。なんと高校生3人が近所で、この子知りませんかって聞いて回ってくれていたんだそう。本当にありがとうございました。なんとかなったエピソード集、現在も募集中。QR コードがあります。以上、特集、頼ってほしい母子に寄り添うみんなの思い。問い合わせ先、健康子育て支援室。電話 636970